ご神君、一つ、豆な友、信心の油断をすな。かしこみも申すと言い、おかげいただきましたと言う、ありがとうございますと言う。これがマンネリ化せんように精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり。忘れませんと言いながら、遠ざかれば、遠ざかるほど見えなくなります。遠ざかる。私どもが何から遠ざかるのでしょうかね。それは、一つには神様のお心から遠ざかる。ということが言えるかもしれませんね。神様のお心、いわゆるご神意。誠の意味というのでしょうか。その神様の真意がどこにあるのかをよくよく、分からせていただかねばならないというのか、悟らせていただかねばならないというのでしょうかね。今朝は新中記念の時に何か二つのことを教えていただいたように思います。その一つは、もう40年以上も前になりましょうか。私が愛楽教会に修行に上がらせていただく前のことですけれども、ある、これは負い目というのでしょうか、お気がけというのでしょうか、お声をいただいたような感じがいたしました。それは、神の役に立ってくれ。お前の用は神が足してある。というものでした。その当時、なるほど、神様のお役に立つことをすれば、私の用は神様が何かしてくださるのだな、という感じが、それくらいでしたかね。でもそれでも私が修行、教会修行に上がるというその決心をつけさせてくださった。それを後押ししてくださったお知らせでもあります。と申しますのは、やはり私は長男ですから、ゆくゆくは親の、母は亡くなっておりましたから、父の面倒を見なければならないだろうと。いう思いが私の中にありました。ですから、私が教会修行に入ったら、父の面倒を見ることはできないわけですから、とても、その時はまだまだ元気ですから、すぐ父の面倒を見なければならないということではありませんけれども、将来を思うて、将来のことを思うて、父の面倒を見る、ような時が来るだろうと、そういう時のことをやはり頭のどこかに片隅にありました。ですからそのことを思うとやっぱり教会修行には入れないわけですね。教会修行に入ったのでは父の面倒が見れませんから、そういうものが私の中にありました。そうしましたら、不思議なことが起きました。その妹がいますが、よそに出ておりました。よそに働きに出ておりました。そして、またその帰ってくることになりました。それで近くに結婚して近くに住むことになったわけですね。これは、それこそ私がいなくなっても、妹に頼めばよいのかなと。妹が面倒を見てくれるようなことにもなるのだろうか。と、その直接面倒を見たとかなんとか、なんと言いましょうかね。 心の支えには父のそれこそなったと思いますね。そして孫もできて、まあ何と言いましょうかね、おじいちゃんらしくなることもできたのではないかと思いますね。そういう何か神様が神様の役をに立ってくれば、お前のようお前がしなければならない、しようと、まあ、しなければならないというのでしょうかね、子としての役割、そういうものは神様が面倒を見てくださるというのでしょうかね、そういうようなことをいただきました。ですからそれこそ妹のこと、父親のこと、それはもう神様にお任せする、私はただ神様のお役に立つことだけを考えておれば、あとのことは妹のこと、父親のこと、そういうことは神様が面倒を見てくださるに違いないという確信が持てました。そしてそういうようなことを師匠大坪宗一郎氏にお届けさせていただいたと思います。そしたらやっぱりそういうような神様の役に立つことだねと、後のことは神様が面倒を見てくださるということだろうねと、そういうご理解をいただいたように思います。これがどこにつながるかというと、その当時はただそのことだけでした。私が御用に、神様の御用に立たせていただけば、後のことは妹のこと、父親のこと、これは神様が面倒を見てくださるというそこ止まりでしたけれども、今朝いただきますのは、これはいわば親の心だというわけです。どういう親の心かと、それは昨日の神様がそれこそ人間氏子の必要なものは必要に応じて寄せてくださるという師匠の見教えにつながるのですけれども、いわば子供が、例えばまだ学生の子供、その学生の子供の本分というのは学校で勉強することであろうと、まあ、例外もありましょうけれども、今日はそのいわゆる本論というのでしょうか、本題だけに、まあ、何と言いましょうかね、一つの道に筋にそこだけを焦点にいたしますが、例外は抜きにいたしまして、その私どもというのでしょうか、子供学生であるこの子供が勉強を一生懸命してくれたら、それこそ後のことは親が引き受けるというわけです。親が子供に、さあ勉強もしなさい、そして勉強を、まあ、生きていかなくちゃいけない、生きるための糧も自分で得なさい、まあ、大きくなればそういうこともありましょうけれども、まだ小学生か中学生の子供にですね、仕事をして働いてきなさい、そして自分のお金で生活しなさい、そしてなおかつ学校に行って勉強しなさいというようなことは申しませんね。そこまでのことは言わない。親として子供にかける、それは一生懸命勉強してくれと、学校に行って勉強してくれ、それこそ後のあなたが生きていく食事の面倒を見る、まあいわば何よりということに関しては親が面倒を見るというわけです。あなたはあなたの本分である学校に行って勉強をする、そのことをしっかりしてくれたら、いわゆる食うに困らせない、いい食住に困らせないように親が面倒を見るというわけです。まあ、もちろん異論があったり その例外もあるでしょうけれども、それは別としてですね、それと同じようなものだと、いわば子供がその子供の本分であるところの心を磨く、この世には心を磨きに来たのだ、心を育てに来たのだというその本分、人間としての本分に先進するならば、後のことは神が引き受ける。それこそ、なじわいのこと、生きること、いわば、まあ、雑用というのでしょうかね。雑事は神が引き受ける。生きていくという上においても、衣食住のことは神が引き受ける。だから、その本分であるところの心を育てる、磨くということに専念してくれ、先進してくれ。というのが神様の願いだと、思いだというわけですね。親の思いだと。いわば神の役に立ってくれ。神の役に立つということは、結局のところ人を助ける、人が助かることのための役に立ってくれということだと思いますね。人が助かることの神の役に立ってくれ。そしたら、あなたのそれこそなりわい、生きること、それこそ衣食住のことは神が引き受けるといったようなことにもつながるのではないかと思いますね。私どもが、私どもの人間としての本分である、魂を磨く、心を磨く、育てるということに先進する、専念するならば、後のなりわい一切において神様が面倒を見てくださろう、面倒を見てやるぞというのが神様のお心ではないでしょうかね。それともう一つ言い忘れるといけませんから、もう今朝もう一ついただきましたのは、教祖を表すと申します。そして教祖を表すということは一体どういうことなのか、それは教祖様のご自責を表す、いわば表現の表ですね、教祖様のご自責を表すことではないと。教祖を表すということは、教祖様の教えを守り行じて、そして、なるほど、教祖様は嘘はおっしゃっておられないという、その天地金の神様のお働きを表していくことだと。この表すは、言という字ですかね。その物事を表現の表の言の方ですね。表すという、その教祖様の教えを守り行じて、そしてそこに神の働きを表していく、これが教祖を表すということだと。今朝はそういうふうに教えていただいたように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。